特撮放送
流星
シルバー、
こんにちは、フェザーです。
ゆきやんです。
ゴールデンウィーク何それ美味しいの、藤持です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
言うんかなと思ったやん。
あ、いや今日収録するっていうことをすっかり抜けてて
、
いつもの収録の環境と違うというか、普通に仕事してたからさ。で、しかも普通の現場と違ってちょっと夜の方が忙しい状況やったから、なかなか帰れなくて、やっと一息ついて、じゃあもう今日は終わりでっていう形で、ああよかった、やっと帰れると思って帰ってる道中で、あれ今日って収録じゃなかったっけってミキヤンから LINE が来て、あっとか、そうか今日収録日や。やべえとか言って。
まあ、しょうがない。
そうですね。何ヶ月か後にこれを聞いてる方はちょっとわかんないかもしれないですけど、これ収録してるのがちょうどゴールデンウィークが始まった頃なんですよね。
まだ4月だけどもね。
まあ、始まったわけだし。
まあまあまあまあ。
うん、
だけど、暑かった、今日。
暑かったですね。
まあ、28度。
今日は本当夏日になってましたね。
夏日だったね、完全に。
うん、
だからまだちょっと朝夜はひんやりするから、一応長袖は着てたんだけども、あかんこれ半袖でないと無理とかって、
うん、
思った途中で。
そうですね、うん、場所によってはもう30度超えてましたから。
そうそう、
あおかしい、朝と夜はなまだひんやりするやろ、
うん、
そう、
お昼だけ暑い、
ね、暑いんですよね。ね、
まあそういう点では真夏日と比べるとだいぶ楽なのかもしれないけど、それでも、
でももうこの時期でこんなに暑かったのか。
うん。
正直もう怖いわ、ね、
そうですね。8月どうなるんでしょうね。
どうなるんだろう。生きていけるんかなっていう。
もう、
まあ完全になんか時事ネタになっちゃったけども。
うん、
一応まあ今回特集するテーマは、
はい、
宇宙刑事シリーズ、
うん、
ということで、最初はね、うん、ギャバンやりましょうかっていう話だったんだけども、
うん、
いやまあでもギャバンやるんだったらどうせだったら宇宙刑事シリーズ3部作やるかと、
そうですね、
いうことになりまして、で一応東映としてはその宇宙刑事シリーズの後にまあ、放送された、巨獣特捜ジャスピオンと、あと、うん、
スピルバン？
スピルバンは何だっけ？
時空戦士。
時空戦士か。時空戦士スピルバンも宇宙刑事シリーズに準ずる作品としてるらしいんだけども、
うん、
そのフォーマットとかが一緒だし、スタッフもそのまま続投っていうことだったから、だけども、まあ、今回取り上げるのは、いわゆるギャバン、シャリバン、シャイダーの3部作に関して喋っていこうかなと思っておりますので、
はい、
よろしくお付き合いください。
はい、
じゃあ始めていきますか。
そうですね、
はい、
フェザーさんは宇宙刑事シリーズに何か思い入れとかある？
というかやっぱりギャバンが強烈でしたね。始まった時はやっぱり仮面ライダーシリーズとも、あとは戦隊シリーズともかなりテイストが違うじゃないですか。
まあそうだったね。
うん。まあコスチュームもかっこいいですし、
なんか新しいヒーローものが始まったなっていう。
そうなんですよね。やっぱりギャバンはかっこいいなって思いましたね。
僕で言えば、一応宇宙刑事ギャバンが始まった時はもう中学生になってたのね。
うん。
二人はまだ小学生だったと思うけども、
うん、
やっぱり中学生になるとさすがに、まあ今までの ヒーローもののテイストが、ちょっとマンネリになったなーっていうのを、ちょっと肌身に感じてた、
うん。
年頃だったのね。
その時って宇宙刑事シリーズ以外で何かやってたっけ？
一応まあ、スーパー戦隊はやってたかな。
スーパー戦隊はこの、スーパー戦隊はやってたのね。
うん。仮面ライダーはちょっと止まってたけど。
仮面ライダーは、スーパーワンが終わった後ぐらいやもんな、じゃあ。正直、スーパー戦隊と宇宙刑事、ジャバンと、あと何やろ、ロボットハッチョンぐらいしかやってなかったかな、この時期って。
あー、なるほど。
だったかな。で、あとは、まあ、ギャバンが始まって、シャリバンぐらいになって、あの、ウィングマンが連載始まったのよ。あとは、大阪芸術大学の人たちが、なんか面白そうなパロディ自主映画を撮ったりとか。そういう、いわゆるオタク界隈も、ちょっと盛り上がった時期でもあったのね。
大日本とか、この事件かな。
ちょっと細かいところまではわかんないんだけども。まあ、調べりゃ出てくるかもしれないけど、一応、まあ、例によって、流星シルバーではほぼほぼ記憶頼りで。
そうですね。
喋ってるので、ちょっと曖昧な部分もあるかもしれないけども、もし気になった方は、各自ググってください。まあ、そんな感じで、革命的なヒーロー番組が始まったぞっていう、
そうそうそう。
感じの盛り上がり方をしてたよね。
すごい、すごかった、すごかった。宇宙刑事ギャバンは、まあ、ほんまになんか、あ、全然違うっていうか、何これっていう感じですね。あの、なんかこう、幕空間とか、さ、うわぁ、なんかまた変わって、すごい全然変わったことやってるっていう。まあ、ちっちゃい時やから、そういう風には思ってないと思うんやけど、でもなんかそんな感じ。今までのヒーローもんとはなんか全然違う。
とにかく、合成を多用してたよね。まあ、コンピューターっていうのかな、で作り出した映像と実写を掛け合わせてたっていう。
でさ、あの、敵の魔空の、ドン・ホラー率いる、何やったっけ、敵、魔空か。魔空って言うたね。あの、秘密基地っていうか、あの雰囲気、あの雰囲気はちょっと気持ち悪いもん。
ああ、そうですね。
基本的なベースとなるデザインとか、その組織構成みたいなのは、戦隊シリーズと言うほど変わりはなかった。
いや、ないんやけど、なんかあの魔空城か、あれ。
敵
の騎士の、なんかあの雰囲気。
とにかくだから、
雰囲気がなんか、
合成、技術を多用してたっていうのもあったから、なんかこう、セットっていう感じではなかったよね。本当に異空間っていう。
まあ、あの敵のああいう怪獣っていう怪人っていうのかな、あの雰囲気は、スターウォーズっぽい感じ。
なるほど。
まあ、スターウォーズもあるかもしれないけども、まあ、やっぱりその後、日本でも作られた宇宙からのメッセージとか、あの辺の技術を応用してるな、テレビドラマに落とし込んだな、っていうような感じだったかな。まあ、それを日本テイストにアレンジしてるっていう。
ちょっと、ちょっと大人向けっていうのはあれやけど、ちょっと高学年向けっぽい感じはしたけどな。宇宙刑事、そういったか。
まあ、俺は中学生の立場として、まあ一応最初は、なんか、面白そうな新しい映像がスタートしたなとかって思ってしばらくは見てたけども、まあ見続けていくと、基本的にフォーマットとしては完全懲悪の、まあ普通のヒーローものの流れなのかなっていう感じにはちょっと思ってはいたんだけども。
だから、
そんな大河ドラマみたいなさ、ずっとこう、エンドレスで続いていくような感じじゃなくて、基本的には1話完結のさ、
うん、
まあ、敵が現れて、
ま
あ、変身して戦って勝って、みたいな、まあ、そういう流れだったから、映像的には新しかったけども、ドラマ部分は子供を対象にしてるドラマかなっていう印象はあったのね。
うん、
そうなの。俺らは小学校からしたら、小学生からしたら、ちょっと高学年向けっぽい感じの雰囲気はしたけど。
なるほどな。
うん、
その辺は、ギャバンの時は、リリーがそこまでメインを張って出てくることはなかったんだけども、シャリバン、シャイダーあたりから、パートナーの女性も活躍するようになったやんか。特にシャイダーの兄なんかさ。うん、
兄は結構出てきましたね。
すごいなんか魅力的なキャラクターとして。
兄が主人公みたいなもん。シャイダーは。
そうですね。
そこまではどうかなっていう感じはするけど。
いや、でもほとんど兄目当てやで、ね。いや、俺らはちっちゃいからさ、そう思えへんかったかもしれんけど、あれは結構大人の人も見てたと思うし、まあ、オタクの人も見てるのも当然見てたと思うけど、お父さんとかも、多分見てたと思うし、
アニメ。そういう点ではあれやな。うん。あと、特殊時空で戦うときに宇宙刑事が使用する巨大メカ。
うん。
も、戦隊ヒーローものとはちょっと、
変
えてたっていうか、
うん、そうですね。
ドルディランとか、なんか、あれやんな、
電子聖獣ドルとか。
だから、ロボットっていう、まあまあ、シャリマン、シャイダーになってくるとロボットっぽくなってはくるけども、それでも、中に人が入って動かすタイプのロボットではなかったっていう感じよね。
上に乗っかってやってたもんな。
まあ、それもあるし、そのロボット自体が、要は、着ぐるみじゃなくてさ、
なん
だろう。
CG
ではないけども、なんだろう、コマ送りでもなくて、実際にそういう大きめの、なんていうの？
ほんまに、でかいですよ。
人形ではなくて、中に、そういう駆動系の何かを仕込んだ、あれなんだろう、リモコンというか、ラジコンというか、要は、中に人が入って動かすんじゃなくて、遠隔操作して動かすようなタイプの、キャラクターを使ってたなっていう。だから、腕がすごい細かったりとかさ、なんかそんな、
確かに細かったな。
独特のデザインのメカを出してきたかなっていう。でも個人的にはギャバンの電子聖獣ドルが一番良かったかなっていう感じはする。かっこよかったなっていう。
かっこよかったっすよね。
うん、確かにあれが一番かっこいいかな。シャイダーのフランドバースが飛び出すようになったっけ？
ロボットはさ、その変形してロボットには、なんだろう、宇宙船形態から変形してロボット形態になるんだけども、お世辞にもちょっとかっこいいとは言い難いロボットだったよね。
なんか弁当売りみたいな。
そう。
ああ、そうですね。
駅で弁当売ってる人みたいな感じだった。
うん。
な。
よく言われてた。弁当売りだ。
弁当売り。
なんであんなデザインにしたんだろうって思う。
そう。なんでしょうね、あれ。
これはね。
けど、リアルといえばリアルなのかな。
うーん。
そうなのかな。あれがリアルなのかな。
だって、人型にする理由っていうのがあんまりないやんか。
ないっすね。
となると、まあ、宇宙船から、まあ、ちょっと細い腕とか足、まあ、腕って言ってもほとんど、なんだろう、キャノン砲がついてるような腕っていうのかな。まあ、要はマジックハンドみたいな腕ではなかったっていう。まあ、本当に武器っていう感じの腕やったかなっていう。
でもシャイダーで、シャイダーが、普通、何やったっけ、ビデオビームガン。
ビデオビームガンは普通の携帯武器やな。
なんかでかく、
そう。
あれ、なんていう名前やね。あれ、めっちゃかっこよかったけどな。あれ、めっちゃかっこよかったな。発射するやつ。
バ バビロス、バビロス、超次元戦闘母艦バビロスっていうのが、バビロ、バトルフォーメーション、うん、
あ、バトルフォーメーションか。
で、シューティングフォーメーションっていうのに変形するっていう。
そうそうそう。あれ。
なんだろう、ロボット形態にもなるけども、ガンモードにもなるみたいな。
そうそう、あのガンモードな。
うん。
あのガンモードでシャイダーがこう撃つやん。あれがめっちゃかっこよかった。
なんか、そういう、シャイダーが、なんていうのかな、あれは。線画っていうの線画って言った
ら。線画
けど、
当時、そういう CG がさ、CG って言えるほどのもんじゃなかったけども、
うん、
線で描いた、
うん、ああ、ポリゴンというか、ワイヤーフレームというか。
ワイヤーフレーム？そうそうそう、うん。ワイヤーフレーム形態、状態に、なるっていうのかな。要は、巨大化ではないんだね。シャイダーの動きをモーションする、
うん、
巨大なワイヤーフレーム。の状態になって、うん、そのワイヤーフレーム状態の腕でバビロスが変形したビッグなマグナムを掴むよね、
うん、
で銃としてビッグマグナムから波動砲、
うん、
超次元波動砲って書いてあるけども、
う
ん、それを発射すると、
うん、そうそうそう、な
それでまあ敵を倒すというギミックがね、ちょっとその辺はやっぱり戦隊スーパー戦隊ものとは差別化してきたなぁっていう。
そうそう。もうあれ見てると、あとの、バイクロッサーのやつ、もう、あんな、と思いますけど。あれはちょっと違うです。
まあ、あれは、実際にバイクが、
うん、バイク、また、まあ、バイク持ち上げて、
まあ、光線を放つみたいな感じだったけど、あれはあれで、すごかったけども、インパクトあったけども。
うんうん、でもその、先駆けみたいな。
まあ、そうね。
お
う
お
う。ただ、まあ、当時は、それを、1年間、やり通したから、
うん、
ちょっと、さすがに、後半は、子供心な、子供って言ってももう中学生やったけども、まあ、ちょっと、正直、飽きがあったかな、飽きが来たかなっていう。
あ、そう。うん、
だから、当時、まあ、今ほどじゃなくても、ちょっとでもそういうパワーアップとか、バージョンアップみたいなものを加えていたら、もうちょっと盛り上がったんちゃうかなっていうような。
まあ、確かに、ページシリーズは、パワーアップ、なんかアイテム出たり、他のやつみたいな、ないもんな。
特に、
ないですね。
ないまま、1年間やり通した。
うん。
まあそんな状態やったから。
すごいよな。
まあ、すごいといえばすごい。
それだけでもちろん、こだせられた
の。子供の頃はあんまり気にならなかったですけどね。
まあ、別にパワーアップしてる仮面ライダーでもパワーアップしてないもんな。
うん、
なんかパワーアップして色が変わるスカイライダーやろ。
そうね。まああれも言ったらちょっとテコ入り的なものがあったから、
まあ、
どっちかっていうとそのおもちゃの売れ行きがうんぬんとかじゃなくて単純に視聴率がかんばしくなかったみたいな、うん、感じだったけども、うん、まあ、宇宙刑事シリーズに関しては結構安定した、まあ、視聴率もあったみたいで、
うん。途中からメカも、新しいメカとかも出てこへんってような気がするな、
うん
うん。
で、まあ、それ以降もね、作品が作られ続けたっていうこともあったから、
うん、
だから結構ヒットしたんじゃないかなっていう。
まあ、それは大ヒット。うんと思うで宇宙刑事シリーズ。
ドアしましたね。ま
あ、特にギャバンは。うん。何せ全然違うヒーロー。あのレーザーサーベル、レーザーサーベル？レーザービジョン。
レーザーブレード。
ブレード。レーザーブレードもかっこよかったな。
かっこよかったですね、あのアクションは。ギャバンダイナミックは本当にかっこよかったですね。
かっこよかったよね。宇宙刑事は。うん、何せも、すべてがかっこよかった。
そう。で、変身って言わずに、あの、乗着っていうのもなんか新しいなって思って。
乗着なぁ。
乗着ってなんだろうって思って、
まあ。ギャバンが乗着で、シャリバンが赤車。で、シャイダーは焼結っていう。
そうそうそう。変わった言葉使いますよね。 いや、子供の頃はもう定着ってどういう字を書くのかもさっぱり分かんなかったんですけど。
分かんなかった。っていうか、赤車も結晶も正直分からなかった。
分からなかったですよね。
まあ、大きくなってから、あ、こういう漢字を書くんやっていうのを勉強したぐらい。
まあ、定着はなんとなく、なんか切るんやなっていう。
そうそう。その、
なんとなく分かったかな。
いわゆる装着が珍しかった時代やったよね。
そうですよね。
だ基本的にはほら、変身やったやんか。仮面ライダーは変身。で、スーパー戦隊に関しては、なんだろう、スーツを着る？だけども、演出としては、一瞬で着るっていう。
だって、ゴレンジャーなんて回るだけやもんな。
まあ、くるっと回って、
ったら変身する。あと、ジャンプするかどっちかや。
設定としては、そういうゴレンジャースーツが転送されてきて、一瞬で、こう、身にまとう。みたいな。それでももう本当にワンカットで、瞬きしてる間にパッと変わるみたいな。のがあったんだけども、この宇宙刑事シリーズ何が良かったっていうと、その変身プロセスを再現するっていうシーンがある。
そうそうそう。
だから基本的には本当にもう一瞬の変身なんだけども、その変身プロセスをもう一度見てみようって言って、この、なんていうのかな、本当は人間の目では一瞬のうちに終わってしまうプロセスを、なんて表現したらいいんだろう。スローモーションではないんだよね。
まあ、スローモーションではないね。
通常の速度で変身するのを見せて、このプロセスが、実際には本当にコンマ、ね、5秒とか、コンマ0.01秒とか、そう、本当に一瞬で行われるっていう、設定やったんだよね。
そうそうそう。
だから 0.05 秒ってどんだけの時間なんや。
だから本当一瞬だよ。
一瞬ですよね。だから人間の目では追えないんですよね、そんなの。
そう。だから最初にこの、乗着ピーンって変身して、で、こう、変身ポーズを取ってから、宇宙刑事ギャバンはわずか 0.05 秒で乗着を完了する。では、その乗着プロセスをもう一度見てみようって言って、今度は、この変身ポーズから、ギャバンスーツが転送されて、一乗寺列の体に、この霧のように、まとっていって、で、最終的にコンバットスーツに成形されるみたいな。
あれ、そのプロセスをもう一度見てみようっていうことを考えたプロデューサーが偉いな。
すごいっすよね。
プロデューサーの手腕なのか。
手腕、まあプロデューサーと違うのかな。
誰かのアイディアなのか。
監督のアイディアかな。それ考えた。
監督ではないだろうな。そういう企画段階で、まあ、ある程度打ち合わせをしとかないと、
そうやな。
映像としては成り立たないから。
やっぱプロデューサーの腕やもん、まあ。
みんなで話し合って決めたみたいな感じかな。
まあ、企画した人だけ、これを考えた人はすごい偉い。
で、やっぱり、こう、ギャバン、シャリバン、シャイダーと行くにつれて、クオリティは向上していくんだけども、各々の演出がやっぱり微妙に違うのが特徴やったんだけどもね。僕は基本的にはシャリバンの赤車乗着が一番好きやった。なんていうかな、こう、例えば高いところから飛び降りたりとか崖から転落したりとかした時に、赤車ってやって一瞬赤い玉になるのね。
なりますね。
で、その赤い玉になった状態で一回こう、ぐわーんと空中を舞うっていうような形で。
やってましたね。
で、崖の上にシューって降りて、その赤い玉がパーンってこう消えて、シャリバンが登場するみたいな。あの流れが良かったなーっていう。それはなんかこう、シャリバンの赤車乗着の特徴。まあ、ギャバンにもシャイダーにもそういうシーンは、まあ、あったのはあったけども、シャリバンのやっぱり赤い 光の玉っていうのが一番印象的やったなっていう、
うん、
オープニングの映像でもあるもんね、
うん、あるね、あ、ある、結構ええけど、ほんまに俳優さんが飛び降りてるシーン、あれすごいよなと思うんだけど、
まあね、
いやいや、まあヒーローもみんな飛び降りるねんけど、
まあその特に、
いや、宇宙刑事シリーズは、ほんま何やろ、もうアクションがすごい。
ヤバンとシャリバンに関しては、主人公を演じた役者さんが、もうそもそもアクションスターっていうか、
うん、
アクション出身の俳優さんやったからね。
うん。
まあそう、うん、そうやねんけど、それにしても、アクションすごいわ、あれ。
まあ、当時は結構無茶してましたよね。
まあ、むちゃくちゃ今やったら絶対できへんペースだなって思うぐらい、もう、飛んだら跳ねてたりしとったもん。
だから、3作目のシャイダーの、つぶらやひろしさん、結構大変やったちゃうかなって。
だから、ね、
シャイダーは、だから、それは兄がやってるかな。
まあ、
全部兄がやってるね。
そうね、兄の女優さん、
森永さんが
アクション出身。
うん、大体全部アクションシーンはも
うやってる、うん。で、主人公をやった、つぶらやひろしさんはアクションじゃなくて普通の俳優さん、
うん、まあ、アクションもしてたけどさ、でもやっぱしあれやんな。最初の、だから大場さんとか、渡部さんとかとは違うから。
そうね。うん、ジャパンアクションクラブではない。
落ちるよね。
っていうか、つぶらやひろしさんっていう、まあ、つぶらやっていうぐらいやから、つぶらや一族の人なんよ。
うん。
で、ねえ、つぶらやプロの息子さんが、ギャバン、宇宙刑事シリーズやるのみたいな。
まあ、当時は、まあ、気にわからんかったけど、うん、分かってから、ああ、そうやったんやと思って。
そうそう。俺はさすがにシャイダーになってくると、うん、まあ、中3から、高1ぐらいの年齢やったから、うん、あ、いや、うん、そうでもないか。一応まだ中学生か。だけども、まあ、高学年っていうか、まあ、中2か中3ぐらいやったから、うん、まあ、さすがにつぶらやプロの人やっていう、まあ、つぶらやプロの人っていうか、そのつぶらや一族の人やっていうの
は、
分かったけどもな。
つぶらやプロに所属しとったかどうかも。
所属はしてないけども、
うん、
そのつぶらやっていう名前に引っかかったんよ。
あんまりない名前ですからね。
で、つぶらやって珍しい名字の人そんなにいるのかなって調べたら、いや、ほんまにつぶらやプロっていうか、つぶらや一族の人やっていう。ので、ええって思った記憶がある。
だから後で知って、ああ、そうやった
ん。
つぶらやの人がそれで主人公張ってたんや。
でも結構頑張ってたよね。
うん。
まあ、頑張ってたのは、うん、それはまあ、前の二人がな、まあ、頑張らん。兄だって、兄がアクションしてるんだから。
うん。
ああ、それはまあ、まあ、主人公やし、アクション、ほんとな。
まあ、ねえ、そんな、中継時シリーズなんだけども、二、
うん、
人は、その、宇宙刑事シリーズの中でどれが一番好き？
やっぱりギャバンになっちゃいますね。
あ、ギャバン。
うん。ギャバンやと思う。
あ、ミキアもギャバン。
うん、だって今インパクトが、最初のインパクトがすごいんだ。
うん、そうなんですよね。
うん。
そっか、俺はシャリバンなんだよね。
ああ。
い
や、見た目で言うと、シャイダーはかっこいいと思うけどな。
いや、その、見た目もそうなんだけども、まあ、主人公の役者さんの渡さんのイケメンぶり。
ああ、なるほど。
もうあるし、
うん、
で、とにかくシャリバンクラッシュの映像のかっこよさよっていう。夕日をバックにして、ズバッ、ズバッ、ズバッって三段切りみたいな感じ。
うん、
あの映像が。
うん、
かっこいいなぁって。
まあ、かっこいいですけどね。
うん、
いや、ギャバンはとにかくカラオケで主題歌歌いまくったんで、
うん、
いや、大好きですね、あの曲。
まあ、歌も変わってたよな。
うん。
うん、なんか、歌もなんか違う。今までのヒーローモンの歌とちょっと違うっていう感じ たもん、トリンドって。なんでやろ、なんやろ。
なんでしょうね。あの、串田明さんの曲がすごくかっこよくて。
いや、まあ、もうバリバリヒーローソングやねんけど。なんか今までの仮面ライダーとかゴレンジャーとか見てた、オープニングの歌、なんか違うなって。
基本的に俺、主題歌に関しては、三つとも好きなんよ。で、統一感があるよね。
ああ。
一応、中名ソングやったっけ？
そうですね。
いやね、渡辺中名さんの楽曲で統一してるっていう、部分があって、ギャバンもシャリワンもシャイダーも、まあ、宇宙刑事シリーズのテーマソングだっていう感じがすごいするよね。
そうだね。
で、どれもね、コースつけがたく好きなのよ。
わかります。
まあ、ただやっぱりギャバンのあばよ、涙、よろしく、勇気のあのフレーズは。
あのフレーズはかっこいいっすよ。
残るよね。
残りますね。
ギャバンかな、やっぱし。
で、シリーズものだけあって、前のシリーズの、先輩が普通に後のシリーズにも出てくるっていうのがすごい新しいなって思って、ギャバン先輩がたまに出るじゃないですか。
まあ、シャリバンの最後の方に出てくるんですね。まあ、あれは、仮面ライダー1号、2号を統一してるのかな。そういう雰囲気はするけど。
だから、ああいう回がすごくなんか楽しかったですね。
シャリバンってギャバンの最終回あたりに出てきたんですよ。
なんか引き継ぎみたいになったんでしたっけ？渡
さんが最終回近くに出てきて、助けられるんかな、ギャバンに。で、それで僕も宇宙刑事を目指しますって言って別れる。で、次のシリーズでは主人公として、登場するみたいな感じやったかな。
まあだから、続編っていうのは、
そういうつながり方も、面白いですね。
あとやっぱし、どれやどのシリーズだっけ？新刊4が、
新刊4はシャイダーやったかな。
シャイダー。
このシャイダーの敵組織の独特の雰囲気。
テーマソングがさ、テーマソングが頭にこびりついて
る。そう。
風魔の。いや、ちょっと機械や、気持ち悪い。気持ち悪い。なんか、ロクって。
残るんですよね、不思議時空の歌とか。
不思議界風魔。
そう。
新漢方のインパクトがやっぱり、おっさんやのに。
男なんか女なんか分からへんところがまず。
声とかも明らかに男性なのに、すごい女性っぽい服装っていうのかな。なんか新漢方、デザインしたのが影スターとかをデザインされた野口龍さんなんだけども、野口龍さんとしては、まあ最初から男性としてデザインしたと。男性が演じるという想定でデザインしたと。だから、あくまでも男性なんだけども、設定としては女性なんだって。
まあ、とにかくこの新刊4のインパクトが強い。強かったのがシャイダー。
俺もそんなにはっきり記憶には残ってないんだけども、第18話で、新刊4が人間に化けて出てくるシーンがあるんだけども、その時は完全に女性研究員として変装して出てきたらしい。
確かにそうやったかな。
だから、一応設定上は女性なんだけども、演じてる人は男性で、で、デザインした人も男性が演じる想定でデザインしているという。なんで、なんとも言えない不思議なキャラクターやったわね。
不思議なキャラクターって。でもな、そのキャラクターが、なんか良かったなと思うんで、インパクト残ってるような印象
です。
あとは独特の歌。
歌。
だから、
不思議しぎまか不思議ドゥーワー
っていう。そうそうそう。
いわゆる不思議ソングと言われる。
いや、あれ、あの歌。歌や、
耳に残るよな。
残りますよね。
もう結構喋ったん違う？
まあね。
うん。
何分ぐらい？じゃあまとめの方向で。まあそんな感じで、今でこそ、まあ基本的なヒーローもののフォーマット的な感じではあったんだけども、当時としてはすごくセンセーショナルな、ヒーローものとして、
もう何もかもが新し
い、新しいですね。
何もかもが新しかった。
でそれがやっぱり今でもね、この平成とか令和の世になってもリメイクされたりとかしてるという、キャラクター、
リメイク作品は見たことないけど、新しいニューヒーローシリーズは見たことないけど、まああれ、あれも三部作やったんやけど、
三部作ではないね。ギャバンだけがリメイクされて、そのリメイクギャバンの中に一応シャイダーとかシャリバンも、その演者さんがもう二代目っていう形になって登場するっていう感じだったかな。
あと、ギャバンといえば、ゴーカイジャーとの共演が良かったかな。
まあ、あったかな、
あれも。ああ、ありましたね。
なぜか、スーパー戦隊とコラボするっていう。
まあそんな感じの宇宙刑事シリーズ語ってきましたけども、これを聞かれてる皆さん、何か宇宙刑事シリーズに特に思い入れがあったりとか、あとはエピソード的なところで、こういうことがあったとか、こういうシーンが好きだとかいうのがもしありましたら、ぜひ教えてください。
これは宇宙刑事アランが好きやっていう人。
そうですね。あとは、正宗さんのナレーションが好きだとかいう人も。
まあ、あとは千葉真一が出てるから見たいとか。ったら。
ちょっと、ちょい役で出たりとかしたな。
お父さん役で出てるのかな。
ということで、よかったら送ってください。
はい、お願いします。
じゃあ、締めましょうか。
いや、待って待って、あのメールとか読まないと。
メールとか読まないと。
忘れてた。はい。ちょっと、じゃあ、最後に。
まあ、一回ここで宇宙刑事は閉めて、メール読みに入る。
メールフォームからおメールをいただいております。
ありがたいです。
はい。ありがとうございます。
ハンドル名が福兵衛さん。
はい。
はい。
福兵衛さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか他のポッドキャスト番組でも流星シルバーのことをちょっと紹介してくださったみたいで、
ああ嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、わざわざ。
メッセージです。
はい。
流星 R 作戦第25号王様戦隊キングオージャーを拝聴しました。
ありがとうございます。
僕もキングオージャーは1年間楽しませてもらいました。ストーリー展開以外でも20体合体ロボはアニメ飛行艦隊ダイラガー15の15体を抜いて最大級の合体ではなかったでしょうか。
そうですね。そこまでくっつくとは思わなかったですけど、
楽しませてもらった作品ですが、一つ不満というか気になった点がありました。
お、何でしょう。
キャスト&スタッフクレジットです。
あ、オープニング
字が小さい。一部背景に隠れて読みにくい。早すぎて分かりにくい。そんなオープニングなので、役者名を覚えるのに苦労しました。
確かに。
特に主要の6人は広く名前を覚えてもらえる初めての機会だし、せっかくの面白い作品なのにもったいないなぁと毎週思ったものです。主題歌の全力キングもいい曲ですが、カラオケで歌うには難易度が高そうです。
そうですね。
何言うとか分から
へん。早すぎて。
はい。
一方、現在放送中のブンブンジャーも面白そうですが、はい、特にエンディングはタツノコプロ作品を彷彿させるような曲調ですね。それではまたということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
タツノコプロっぽい、
なんか、ポンコツなんとかっていう歌でしたっけ？
そうそう、ロボットの歌、ロボットの歌っていうか、
だから、
なんだっけ？
ブンドリオですね。
ブンドリオ。
まあ、その
歌なんだよね。
うん。
うん、最後さ、ブンブンっていうの。あれはもう絶対に合音やと思うね。
ああ、合音ですね。
ブンブン、
合音。
まあ、
あれ、あれは、うん。
同じ車系やしな。
同じような感じやん。だって、あれ一緒やもんな、あれが。メロディーが一緒やん。
しかも、エンディングダンス復活っていう。
うん。なんか久しぶりに見た気がします。
うん。いや、ブンブンじゃ面白い。
面白いですね。
面白い、面白い。うん。
まあまあ。まあ、
確かに、キングオージャーのオープニングは、あれは正直何言うとか分からへんし、名前も分からへん。うん、何もかも分からへん。
分かんないですね。
ああ、何もかも分からへん。
っていうか、クレジットが動くんよね。
うん。
画面とかキャラクターに合わせて。
だから、一瞬画面のどこに文字が出てるのか、一瞬分かんなくなるんですよ。
いや、もうオープニングぐらい、普通の、さ、顔アップで、名前パーンと出してさ、やってくれへん。
ああ、それでいいかもしれない、
ね。そのパターンでやってくれへんかな、うん、さっきのパターンで。オープニング。
俺は、キングオージャーのオープニングは好きやから、まあまあ。
いや、俺も別に嫌いじゃないんで。嫌いじゃないねんけど、ただ、何言うとか歌がわからへん
の
と。
そうそうそう。クレジットの出し方ですよね。
クレジットがめっちゃなんかもうわからへん。歌的には何言うとかわからんけど、メロディー的に言ってる。
まあ、歌詞類は、なんかね、こう、今はネットで簡単に手に入る時代やから。
まあまあ、歌詞でもまあ、やっぱしか、
検索すればすぐ出てくるから
な。いや、出てくんねんけど、やっぱりでも、見てるときに、こう、
うん。
まあ、歌詞でも付け取ってくれとか話したの。
あと、キングオージャーの20体合体に関しては、うん、まあ確かに、数はすごい多いけども、パーツみたいな感じの部分もあるからね。
うん。
基本的に頭とか胸とか腕とか足とかを構成するのは大体決まってるんだけども、それに要所要所にパーツみたいにくっつくっていう合体だから、うん、まあそういう意味では今までの、例えばゴーオンジャーとか、ゴーオン12みたいな12体合体とかと大差ないっていうか、まあ余計にゴテゴテくっついただけかなっていうのもなきにしもあらずっていう部分もあるんだけどもね。そういう点では、ダイラガー15なんかは、15体が全部体を構成するっていう、あの合体はすごいなって思うけどもな。
ちょっと数が多すぎるな
ぁ。まあ確かに。
まあもう今度は多分20ができたんやから、30ぐらいいくんかな。
いやーもうちょっとスッキリしたデザインで来てほしいんですけどね。
まあ、なんかごてごて。してるのもないやけど。
電磁ロボぐらいの。
うん。電磁ロボは、な、電磁ロボはもうほんま、くっきりしてる、スマート。
あれはグッドデザインですよ。
あれは合体ではないけども。
うん。
やっぱ合体は、まあ、5体、6体、7体ぐらいまでかな。できて。かっこいいな。やっぱ、あとつけていくとなんかごてごてするだけやしな。
そういう点では今やってるブンブンジャーはスッキリしてるんじゃない？
いや、まだ増えますよ。
まあまあ増えるやろうけども。
まあなんても言うてもおもちゃ売らなあかんと増えていくね。
まあまあ、しょうがないよね、これ。
そう。
じゃあ、続きまして、ハッシュタグ流星シルバーでいただいたコメントもちょっと紹介したいと思います。
はい。
はいはい。
まずは、毎度おなじみアポロさん、ハッシュタグコメントつけてツイートしてくださってありがとうございます。流星作戦 R 第24号と、
はい、
R 作戦第25号、
はい、
聞きましたよと、
はい、
ツイートしてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。紹介遅れてすいませんでした。
ね、すいません。
どうもすいません。
続きまして、雪崎の知事さん。
はい。
2通いただいておりまして。
ああ、はい、ありがとうございます。
まずは、ポッドキャスト番組、 ソナエトロンと流星シルバー、それぞれの新ウルトラマン回を聞いてからのブルーレイ鑑賞は実に味わい深かった。やっぱ見たいよね、はい、新バルタン星人、
うん、
といただきました。はい、はい、もう一通も、はい、一緒に紹介しておきます、
はい。
思ったより早かったな。あ、ごめんなさい。これは、東映特撮ファンクラブの最終3話を特別バージョンとして、東映特撮ファンクラブの中で放送したというツイートに、ツイートというか、ポストにリポストしているんですけども、それにハッシュタグ、流星シルバーをつけてくれておりますと。で、この東映特撮ファンクラブの未公開シーン含めて約10分間、も加えて一挙一本に再編集した番組ということで、このキングオージャーの最終3部作を、一本にまとめて、放送したよというポストに対して、
はい、
思ったより早かったな。こないだも家族で流星シルバー最新回聞いて盛り上がって、帰宅してこの3話を見てワーキャーしたところ、ゴールデンウィークにやることが増えた。
お
いただきました。
最終3話まとめてやってんですね。
っていうことみたいだね。これはだって一番盛り上がったところやからね。
そうですよね。
これを一本にまとめて再編集して放送したと。放送というか、公開したと、配信したと。
はい。
で、それよりも、家族で流星シルバー最新回聞いて盛り上がったって、本当？
それはないでしょう。家族で聞くものじゃないですから。
でも家族で聞いてくれてるんだから。
いやもし本当やったらちょっと恥ずかしいな。
恥ずかしいですよね。
いやいやいや、でも、ありがたいことですよ。
ありがたいですけどね。
うん、
ね、
はい、
これも、これも家族で聞いてくれるのかな、
どうやろう。
いや、でも、どうなんでしょうね。
ゆきさっきのおじさん、これからも、流星シルバーをよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、コメントは以上です。
はい。
いや、ありがとうございます。コメントいただけると、本当励みになりますね。
そうね。
ね、
うん。
はい。もうそれからも頑張っていきましょう、うん、皆さん。
他のコメントもよかったら、
はい、
送ってくださると嬉しいです。ですね、励みになります。
お願いします。
じゃあ、今度こそ本当に締めましょうか。
締めましょうか。
はい。
はい。ということで、今回お相手しましたのは、私、フェザーノートと、
西田健も好きです。ミキアンと、
藤持ちでした。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。西田健は、ギャバンの敵やな。西田健で、ドドンパシェー。
強引やな。
特撮放送流星シルバーでは地球人の皆様からのメールを募集しています。ツイッターからはハッシュタグ流星シルバー、流星は漢字、シルバーはカタカナ、
またはシーサーブログのメールフォームからどちらしお送りください。
番組の感想や話してほしいテーマ、取り上げてほしい作品など思いついたことがありましたら何でも送ってみてください。
よろしく。